皆さんおはようございます。くもに座アンハヤピーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。そして初めましての方、私は今栃木県で、カフェを経営していて、それと一緒にコーチングも今しています。でコーチングとかこういうポッドキャストでなんかこう自分のやりたいことがあるんだけど、なかなか一歩が踏み出せなかったりとか、今の人生に満足してない、で本当はもっとやりたいこともあるし、自分の理想とかなんか周りの人を見ていてこういう生き方がしていきたいなとか、なんか羨ましいなって思ってるけど一歩が踏み出せないという人の、背中を押したくて、こういうポッドキャストだったりとか、コーチングを通してなんかその人の人生を変えることを今しています。はい。で今日ちょっとお話ししたかったのが、なんか自信がないとか、こうなんかやるときに思うことってあると思うんですよね。で私今まで多分500人ぐらいに、なんかこうなかなかそういう行動が一歩踏み出せない、行動のなんか行動ができない理由とかっていうのを、聞いてきたんですけど、やっぱり一番多いっていうかよく聞くのが、やっぱり自信がないとか失敗が怖いとか周りにどう思われるか心配とか、もちろん時間がない、お金がないっていうのはよく聞きます。で私もその思ってた時期がすごくあって、で怖いですよね。やっぱりそのなんか今までやってきたことないことだったりとか、こうやりたいと思ってるんだけど、ね、本当に周りの目が気になって、なんか一歩踏み出せないっていうのはあるし、私もあった。でもそれでもやりたいから、こうやってなんかモチベーションが上がるようなポッドキャストを聞いたりとか、そういう人に話したりとか、自分の近くにいる、経営者っていうか、ね、お店をやってる人に話を聞いたりとかして、なんかこうなんだろう、こう背中一歩何背中を押してもらいたくてこう話すんだけど、なんだろうね、分かる、その人たちが言ってるのも分かるし、やっぱさ、そういう人たちって結局なんか行動してみないのも分かんないよとか、多分みんな同じようなことを言ったり、なんか私は逆にこう、そういう人もいたし、あとはできるよって言ってくれる人もいたけど、そうじゃないことも言ってくれる人も中にはいたりとかして、でそれでなんかこうなんか自分の中でこうやりたいけど、やっぱその自信がなかったりとか、なんかこうどう思われるかなとか不安とかっていうのがすごくあったんですよね。で なんで私がこうなれたかっていうか、それまでずっと不安でこうできない状況っていうのが、本当に大学を卒業して、もうみんなと同じ人生は歩まない、その就活をしないって決めて、じゃあ一歩こう踏み出したつもりだったんですけど、でもそのなかなかその自分でビジネスっていうのを、やりたいと思っても、フリーランスとか憧れるし、でそうやって SNS とかで活躍してる人とかっていうのを見て、そういう言い方ができたらいいなっていうのはすごく思ってたし、そう憧れてた、だからそうなりたいなとも思った。でもやっぱりこう自分自身の周りにそういう人たちがいなかったりとか、そういう生き方をしている人がいないで、普通のみんな会社員だったりとか正社員で働いている人たちの中に私はいたので、やっぱりなんかその自分が違う生き方をしていくっていうことにも、もちろん自信がなかった。こんな生き方していいのかなとか、なんか周りの人みんなちゃんと働いているのにとか、なんかそういうのがずっとなんか自分の後ろにあったんですよね。なんかこう見せたくないけど、なんか後ろにこうあるような感じで、でもその自分も否定したくないから、多分自分はこれでいいっていう風に、思うようにしてたんですけど、でもなんかやっぱりこう周りがそうだとそう思うなって思います。で結局なんか私はその自分でビジネスをしたいと思いながらも、ビジネスしたいし、こうなんか自分の好きなことだったりとかね、こうやって、こういう話とかっていうのを発信していきたいって思ったりとかしてたんですけど、本当に自信がない、自分が話し方もこうね、なんか下手くそだなって思ったり、自分の声に自信がなかったりとか、なんか私がこんな発信をして、誰がどう思うかっていうのを本当に思っていて、なんかポッドキャストもなんか撮っては消して撮っては消してとかっていうのを本当に最初の頃にやってたんですよ。そう。で、でも今はこういうふうにできるようになった。 し、今はこうやってお店も持つことができて、でコーチングのビジネスっていうのもやっている。でなんかなんでそれがじゃあ突然でっていうわけじゃないけど、こうできるようになったかって言ったら、うん、なんかこうもちろん、ね、私は環境を変えて、なんだろう、そういうビジネスとかをやっている人たちじゃない人たちとの関わりが今まで多かったからっていうか、私のそのリアルな生活の中での周りの人間関係っていうのはなんか普通の会社員みたいな感じの人たちの中で生きていたから、そうじゃなくてなんかオンラインビジネスをこう作っていくとか、そういうマインドから学べるとか、そういう、まあ、コーチをつけて、でそういうグループの中に入って、まあ、自分のマインドを、変えていったっていうのが、まず私はそこがすごく大きかったなって思うんですよね。そこが私の本当にベースとなり土台となって、で最初はもちろん怖かったんだけど、でもそういう仲間たちがいたりとか、そうやって背中を押してくれる、いつでも話を聞いてくれるようなコーチが近くにいたりとかして、でそれで、できる、まあ、なんか最初のこのなんか草刈り機わかるかな、草刈り機のエンジンをこうブルンブルンってこうなんかエンジンかかるまでちょっとこうなんか紐を引っ張ったりとかするんですけど、まあ、そういうなんか最初のこのエンジンブーストかける、まあ、その瞬間みたいなのをなんかやってた感じ。そうで、まあ、でもそこまでして、でそれなんかもう本当に自己投資をしてそれをしようと思ったのにはやっぱりもう30とかそういう年齢とかはこうあんまり気にしたくはないけど、そのある程度やっぱりなんかこう自分の中でもあるわけで、それでね、もうなんか大学卒業してからもう絶対になんか自分で生きていきたいって思ってるのに、まあ30とかになっちゃうと、まあ何年だ、8年9年10年ぐらい、もう本当になんかやりたいって思いながらもやっぱそこの何か一歩が踏み出せなくて、ずっと同じところでぐるぐるしてて、でやれないっていう自分にもう直面していたんですけど、やっぱりそこでなんか今までと同じような思考だったりとか、今までと同じことをしていても絶対に叶うことがない、これはっていうふうに思ったんですよ。もうやりたいやりたいって思って言ってるのに、うん、もう長年ずっと後回しにして自信がなかったし、なんか誰に何思われるかっていうのが不安でできなかったから、そうだからもうこれはもう本当に何かを変えなきゃいけないと思って、私はそこに対して、まあ、本当にお金を投資して、でそれで、まあ、環境を変えてやったんですよね。でも本当にそれってなんか私その他の経営者の人だったりとか、ね、なんかそういう成功してるっていうか自分でこうやってビジネスをして生きてる人たちの話を聞いて、やっぱりなんかこうそういう人たちが言う話にすごい共感するし、ああそうですよね、そうすればいいんですよね、それが できたらいいんですよねっていうふうには言ってたんだけど、それってやっぱりこう知ってるのとこうやる、本当に実行するっていうのはやっぱりそこにはギャップがあって、知ってるだけではやっぱり結果っていうのは変わんないんですよね。そうだからやっぱりそこを何かをこうやっぱり自分の中で変えていかないと、変えていってこうドゥーイング、本当に行動に移すっていうことを自分自身でしていかなければ、その自分自身に起きてくる結果とかっていうのは変わんない。そうだから、そう私はそのね、もう私の中ではもう緊急性が高かったんですよね。だからそのそれまではやっぱりこうなんとなくこうなんかぬるま湯じゃないけど、別にその自分がやりたいなって思ってたけど、まあ不安だしなんかやらなくてもまあいっかみたいな、どこかでそうやって思ってるのかなと思って、別にそれが成功しなくてもいいって自分の中で制限していたり、別にこれがうまくいかなくてもいいってなんか思ってるのか、うーん、なんかもしかしたらなんかこういうもっといい職場があるのか、本当は自分でやりたいのに、まあ別にもうちょっといい職場があるかもしれないとか、もうちょっとお金貯めてからなのか、なんかそういうふうな、まあ、自分に対する言い訳とかを自分で持っていて、やっぱりその生ぬるい環境だったりとか、なんかそのまあまだちょっとまだいいかなっていう気持ちだったり、自分にもうこれでいいやって思っているのか、ね、あとは緊急性がない、別に自分でやらなくてもその生活が回っていくとか、なんかそういう感じだったかなって自分の中でも思って、そうだけどやっぱりその自分の中でもう絶対にやりたい、もう もう今まで思ってきたのになんで今までできないのって思ったから、ね、その本当に自分自身を変えたかったから私の自己投資っていうのをそこでする決断ができて、でそこから本当になんか私自身そのビジネスができたっていうこともあるけど、人間としてなんか私自身としてそのなんかブレない私みたいなが本当にできた。それまではやっぱりこう人の目を気にするような感じだったから、うん、なんかなんだろうな、誰かに何かを言われたり、ね、したらブレるみたいな、しかもそれがなんか仲いい友達とかに言われると、あやっぱそうかなって感じで、自分自身の意見がないような感じでした。そうだけど、まあ、そういうこともなく、なんかこう自分自身がこうやりたいことしたいこととかっていうのを、うん、なんかこう自分の軸を持って、そう周りがこうしたらいいよとかああしたらいいよっていうことじゃなくて、なんか自分がやりたい時間にやるとかっていうのもそうだなって思うんですよね。こうなんか周りはいやそんな時間絶対人来ないからこっちの時間の方がいいよとか、いやお昼前から、ね、夕方まで働くのがいい、ね、開けとくのがいいよとかっていう中で、いやそれでも自分はここがいいっていうふうになんかこう貫けたっていうのも、やっぱりそういう自分のマインドだったりとかこう考え方っていうのがこうぶれなくなっていたから決断もできたかなっていうふうに、そうそうそうで思います。で、まあ、そういう感じで、うん、なんだろうね、こう、まあ、自信がないと思いながらも、まあ、自分の中での緊急性がのタイミングが来たり、なんか緊急なタイミングが来たり、やっぱ自分自身が本当になんか腹落ちして、なんかもうあこれはやんなきゃいけないみたいなこうタイミングってなんか、まあ、みんな来るのかなと思って、そうだから焦りとかなんだろうな、こう恐れとかでなんか決断しない方が私はいいかなって思います。なんか今やらなければとか、なんかこうしないとこうなれないとか、なんかそういうんじゃなくて、なんか多分自分の中でやってったらなんか腑に落ちるタイミングとかなんか絶対に来るはずだから、なんかその時にそれを学んだり、それの行動をすることが私は一番なんかその人のためになる。でその人のなんか学びが深くなる気がするんだよね。なんかこう誰々さんが言ったからとか、ね、こう今なんかこうセールとかもあるじゃないですか。やっぱこうせかされてる感じで、決断した時の服って、なんでこれ買ったんだろうとか、これ安いから買ったとかっていうのって結構割となんか違う判断だったりとかすると思うんですよね。でもやっぱりそこでこう手に取って、あこれめっちゃ可愛いとか、あこれめっちゃ好きって思って買ったやつってやっぱりずっと来たりとかなんかするかなっていうふうに思うんですよ。そうだからそんな感じでなんか人生も焦りとか不安とかなんかそういうので決めなくても案外うまくいくっていうのが、まあ、私の持論です。はい。で、まあ、そこまでに行くにあたって、なんだろう、いろんな選択が自分の中に来ると思うんですよ。なんかこっちのがいいのかなとか、こういう働き方の、私の場合だったらこういう働き方と、なんだろう、正社員で働くっていう選択とアルバイトで掛け持ちっていう選択が二択で自分の目の前に現れた時にどうしようと思ったんですよ。で、うん、まあ、もちろん正社員の方がお金も貯まるかもしれないし安定してるし、うん、なんだろうな、まあ、みんなもやってるしそういう働き方の方がいいかもしれない。だけど私の心はなんかそういう一つに縛られるのが嫌だし、そういう一つの価値観とか一つの組織の中でなんかこうだけにとどまるのがすごく嫌だなっていうふうに思って、でそれでっていうのと、あとまあ働きたい人と働きたかった と、そういう会社とかってやっぱりこう入ってみないとどんな人がいるかとかっていうのも分かんないじゃないですか。でもそれが怖すぎたんですよね。パワハラでこうなんか超病んでたから、なんかこう絶対にもうポジティブな人がいるところがいいって、なんかそこをすごく思ってて、もう私自身を大切にしたい、自分が絶対にハッピーになれるっていう状況環境がなんかそこにある場所に もう確信があるところに働きに行きたいっていうふうに思ったから、なんかそういうところを選んで、まあ、バイトを掛け持ちするっていうのも選んだんだけど、まあその二択があって、じゃ自分の心はそのバイト掛け持ちっていうふうに思ったんだけど、一般的に言ったらとか、ね、誰か、ね、周りの友達の評価だったりとか家族の評価だったりとか、何かそこを基準として、あ、やっぱり正社員の方がいいかなって選んでたら、やっぱりその自分自身の軸とずれた選択をしてしまうから、その後多分自分はハッピーじゃなくなっちゃうんですよね。そうだから多分そこで 不満だったりとか、なんかこう愚痴とかっていうのが、なんかこう人生に対してもそうですけど、なんか面白くないっていう風に出てきちゃう。で、まあその二択があって、あ、どうしようって私自身もちょっと悩んだんだけど、じゃあそれで、じゃあどっちがなんか私の人生っていう、まあ、私はその本だと思ってるんですよ。でこの本の1ページにどっちの話を入れたら面白いかなっていう風に考えたんです。でそうした時に、なんか、あ、絶対になんかこう普通の、私普通の人生とかじゃなくて、やっぱりなんか 変な方が面白いと思ってるから、なんかやっぱりこっち入れた方が面白いよね、ワクワクするよねっていう風に思って、なんかそれを選択しようって思ったんです。そうだからそれがもう28とか27、28ぐらいでの決断で、うん、それをしたんです。はい、っていう感じで、まあ、私は選んできた。でなんかそのビジネスもそうだし、で最近なんか私の今働いてくれてる葵ちゃんって子が、8月とか9月頭ぐらいで、まあ、抜けるっていうこと、卒業することが決まっていて、でそれで、最近スタッフ募集をかけて、でこう何名か来てくれたんですよ。でそれで、すごい嬉しいなと思って、でやっぱりこうビジネスを大きくしていくとか、こうやっていく上でその人材ってすごく大切だなって思ってて、やっぱこうやってやりたいって言ってくれる人がいるっていうことがすごくありがたくて、でそれでちょっとこう自分の中でもビジョンとか、こうなんかできたらいいなと思って、そう考えたんですよ。で考えて、あ、なんかこれめっちゃいいかもって思ったら、その、お店の営業スタイルっていうのをこう変える、でネクストステージにちょっと行きたいなって思ったんです。そうやって人が来てくれるってことは、ちょっとなんかこう自分でもチャレンジできるかなと思ったん でその理想を考えた時ってめっちゃワクワクしたんですよ。でワクワクしたんですけど、やっぱりこう現実的なことを考えた時に私不安になったんですね。でいやこれできんのかなとか、いやこんなうまい話あんのかなとか、なんかめっちゃ思ったんです。でもなんかこう自分の中で、まあ、こうなんか、あ、こうかなこうかなみたいな感じで、まあ、こうなんだろう、そういうふうにこう自分の中で、あ、これがなんか自分の中で正解かなっていうのを、まあ、見つけ出して、で、まあ、そんな話をこの間美容師さんと会ったりとかして、美容師さんもそうだし、なんかまつげまつげパーマ行ってるんですけど、いつもお世話になってる方に話したりとか、なんかそういう経営者の人と話す1日があって、私で、まあ、美容師さんに髪の毛やってもらいながら、まあ、そういう話をしてた時に、なんか言われたのが、その美容師さんの知り合いの方が、まあ、75歳で、まあ、ビジネスをしてる人がいるらしくて、でその人のとの話をシェアしてくれたんですね。でそれはその75歳になってもやっぱりこうなんか先は分かっていないっていうか、こう確信があってこう始めてはいないっていうふうに言ってて、でなんかだけど、まあ、その選択肢があって、でそれでじゃあどっちがまあワクワクするかなとか、どっちがいいかなってこう自分の直感だったりとか、何かこう思うなんかこう感覚っていうのはあるっていうふうに、言ってくれて、でなんか私それを聞いて、あ、そうだなってすっごく腑に落ちたんですよ。でなんかやっぱり私がお店を始めるとか、コーチングをやりたいとか、こうやって人の背中を押したいとかって思った時に、じゃこれがなんかこう成功ね、成功もいろんな定義があるので、なんか皆さん のその成功と私の思う成功っていうのがちょっと違うかなって思うけど、でもその成功と言われるさ、そのなんか自分の中の理想とかっていうのがあると思うんだけど、まあ、その私だったら、まあ、お店を始めるときにやっぱお客さんがこうやって来てくれるっていう確信だったりさ、なんかこうこうやってお客さんにクッキーが愛されるっていうこともね分かんなかったし、あとは今ねその私今使っているっていうか借りているお店の場所が、まあ、2年限定っていう限りがあるので、あとできるのが8ヶ月ぐらいなんですよ、その場所でできるのが。で私もちろん今いるその益子でお店をまたやりたいし、その近くでやりたいから物件を探している最中なんですけど、まあ、そういうのもまあ、発信をしているので、なんかそういうことを見てくれて、でお客さんからね、なんか、ここからいなくなっちゃうの、この後どうするのとかっていう、そういう言葉がけをしてもらえるっていうことさえも、こう自分の中ではもちろんさ、なんかこうなんかやるときにこうなったらいいなっていうのは思ってたんですけど、でも、まあ、そうなる、本当にそうなるなんていうその確信っていうのはやっぱりこう蓋を開けて、やっぱりこうやって行動してみないと、この結果って絶対に分からなかったなって思うんですよね、うん、でそれがやっぱりこう自分に自信がないとか、でもこう恐怖もありました、そのお店を始める。でしかもそれがなんかこうかなんだろう、最初は私も、まあ、こう自分のビジネスオールインみたいなね、一本でやっていくっていうことに対してやりたいとは思ってたけど、でもやっぱり不安が来るから掛け持ちをしようとかって思ってたし、そうだけどなんか、ああでもそれだとやっぱりこうね、自分も疲れちゃう、ね、結局やりたくない人生になっちゃうなと思ったから、この一歩にしようと思って、じゃあそれがこの現実が起きるように自分自身が行動になんか移してきたっていうのがあるんですよ。そうでもやっぱりこう私の自分のビジネスがこううまくいくっていうのも分かんなかった中で、まあ、自信っていうかさ、もう確信があってそれをできるっていうふうには思ってなかったけど、でもやっぱりそれまでこうお店をやるっていうふうに決断するまでに、私はそのマインドセットっていうのをすごく勉強してきて、で応援してくれるコーチもいて、で仲間もいてっていう状態を作っていて、でやっぱり自分自身ではこうなかなかね、こう自分を信じきるっていうことがなんか難しかったんだけど、でもそうやって声をかけてくれる人がいて、でやっぱり、私はその何お店を借りるにあたって面接があったんですけど、なんかすごく思ったのが、やっぱり自分その時のその面接ですごく自分で思ってたのが、自分しかその自分のやることだったりとか、自分が、やるそのビジネスのアイデアだったりとか、なんかそのことに対してなんか確信とか、なんか信じてあげれる人って私しかいないなっていうふうに思ったから、その状態でなんかもう面接に挑もうって思ったんですよね。でもちろん前例がなくて、私のお店の他にその朝からオープンしていてすごくにぎわっているお店っていうのはその当時なかったから、なんで朝なんですか、お昼12時で閉めちゃうんですか、で朝開けるのになんでクッキーだけなんですかとか、なんかそういういろんな、まあ、その人たちが思う疑問っていうのを、まあ、ぶつけられるわけじゃないですか。でじゃあそれをなんか自分がなんでその時間にやりたいのかとかっていうのを自分の言葉でさ全部こう説明したりとか、こう答えていかなきゃいけなくて、その時にやっぱりそう周りの人はそうやって思うかもしれないけど、でも自分がやりたいとかこうしていきたいっていうことに対してやっぱり自分自身しかなんか信じてくれる人いないっていうか、でそれも確信ね、それはないわけで、新しく始めることだったから。だけどね、でもやってみないと分かんないし、でやってみたらこれが正解だったっていうのが多分こうなんかなんだろう、そういう人生を私たちは生きているはずなんだけど、なんかこうやってどこかで何かこう失敗が怖いとか、失敗はいけないものだみたいな感じのことをなんかこう私たちのその潜在意識みたいなところに植え付けられてるんじゃないかなって思います。でなんか自信があってなんか始めたことって正直ないんじゃないかなって 思うんですよ。で、自信って後からついてくるものじゃないかなと思ってて、なんか私そのバレーボールやってきたけど、なんかその中学校の時に部活もう3つぐらいしかなくて、しかも運動系が剣道か卓球かバレーっていうこの3択肢で、まあ、美術部っていう感じで、じゃあで それぞれさ、なんかそのなんかカラーみたいなのがあるじゃないですか、その部活に対してカラーみたいな。でそれでまあバレーかなみたいな感じで選ん で別にそれまでやったこともなかったし、じゃ自分がそれがうまくいくっていうなんか確信とかもなかったけど、なんか練習すればできてくる、でやり続けていったらうまくなるし、でそれで やっとなんかこう、あ自分ができるかもとか、ね、練習試合とかあるわけじゃないですか。練習試合をやって、でなんかこう自分の力になって、で練習試合でも失敗っていうかさ、なんかこうスパイクのミスしたりとか、サーブのミスしたり、レシーブ取れなかったり、なんかそういうのをしながら、あじゃあ今のなんかすごいバレーの話になっちゃいますけど、レフトからのアタックでここにいたから私はこれが取れなかったんだっていう学びから、なんかそれを自分に蓄えていって、でそれがなんかこう次の試合ではやってみて、でそれで上手くなっていくようになるじゃないですか。そうだから、なんか最初からなんかその期待が高すぎる自分たちので、ね、もう1回で成功できるとかさ、なんかこうすぐ結果が出るとか、で満足できるよう なんかその何かの状態になれるって、なんか私たちがすごく期待してるかなって思っていて、でも本当にそのチャレンジしてやってみてっていうのをこうやっていかないと、まあ、結果が本当にその変わらないっていうのはその通りだなって思います。そうだからこう自信があってみんな始めてるわけじゃない、なんかこう自信とか確信、それが成功するとかできるっていう風な確信はないかもしれないんだけど、でもやっぱりやってみないと分かんないから、なんかそのね、最初からそのなんか 大きなこと、もちろん全然やってもいいし、それがなんか自分の中でやりたいことだったらやってもいいけど、なんかそうじゃなくてもやっぱりこう小さく始めて、こう自分自身のね、なんか練習っていうかさ、なんか自信が積み重なるその何かをとりあえず始めるっていう、今からでも何かできることをあのやり続けるっていうことが一番の近道じゃないかなって思います。それをやったからなんかこう蓄積されるものがあって、絶対にで、その失敗はなくてやっぱり成功と成長しかないから、その成長してるんですよね。失敗したから、失敗して、失敗だ、あもう無理だ、終わりだって言った人が失敗にそれをしてるわけで、でなんか失敗を失敗じゃなくすることってなんかいくらでもできる、それを全部学びに変える人がやっぱりこう成長していく人だなって思うので、なので、うん、そう、自分たちの期待がすごく大きすぎる、そのすぐなんか結果とかね、いい結果になるとかうまくいくっていう風なのをすごく期待しているからこそ、なんかこうなんだろう、そうならなかった時にそのギャップを感じてしまって、やっぱり自分はできないとか、まあ、そのなんかうまくいくっていうそのなんだろう結果とかいいやつも、やっぱりその他人のなんか成功例とかをこう見すぎると、やっぱそれが自分の中でなんかこうなるはずだみたいな風になんか思い込んでしまってるから、なんかハードルが高くなっちゃうんじゃないかなって思うけど、でもそう、まずはなんか自分のできることから何かこう始めることからやっていく、でそれって全然なんか無駄なことじゃない、なんかいやこんなことしてっていうふうに思うかもしれない、なんかその自分が行きたいその先を行ってる人を見たりとかして、ああもうこの人こんなにやってるとか、うん、こうしてるっていうふうに思うかもしれない、でそれで自分の一歩がじゃあなんかこれかなって思うこと をなんかこう始めてみる、でもそのね、なんか理想の状態っていうのはもう なんか いやこんなことやってても意味ないっていうか、この人みたいにやっていかなきゃって思うかもしれないけど、でもなんかその人ね、その今すごい理想と見えている人、その人の理想でも多分そのなんか今ね、その自分が一歩踏み出したいとかそういう状況でいたら、その人って多分その裏でめっちゃ頑張ってきたとか、なんかその下積みとか裏側っていうのさ、なんか今見えなかったりとかするじゃない。でそれでそこに一気にジャンプをしようってするともう疲れちゃうから、絶対にそれをしたらなんか自分が折れるだけだと思うんだよね。だけどなんかその人が今じゃあ自分の今いる現状で、あのその当時に何してたかなって思うことをなんかまずはやっていく。でそれがやっぱこう階段だから、うん、なんかその階段を登っていけばいずれはそのところに行けるから、だからそれをずっとこうやって積み重ねていくだけ。でもその一歩一歩、そのちっちゃな一歩をなんかみんな結構なんかこんな簡単なことみたいな、いやそれよりジャンプっしょみたいな、なんか棒高跳びっしょみたいな感じで行こうとするから、あのうまくいかないっていうか、結局自分がなんかもう疲れちゃって休むみたいな感じになる。だけどやっぱりその日々のその小さな積み重ねっていうのをなんか諦めなければ絶対にそこにたどり着くから、なんかそこを大切にしてほしいなと思う。だからそのジャンプして行ったとしても、その瞬間はいいかもしれないけど、その後すぐあの終わるじゃ意味ないから、だから階段でこうずっとずっとずっと登っていった方がめちゃいいよね。こう後ろね、一瞬止まるでもいいけど、なんかもうジャンプしちゃったらさ、なんか後ろ何もないみたいな感じじゃないって今ちょっと思いました。はい、まあそんな感じで今日は、まあなんか自信がないなってなんか思うけど、でも自信があって始めたことって逆に何かなって自分の中で聞いてほしい。じゃあ逆に自信があって最初から確信こうなるって思って始めたことって何かあったかなって自分に聞いてほしいのと、じゃあ逆に最初から自分になんか別に自信だったりとか確信できるっていう、その確信っていうのはなかったけど、なんか今めっちゃ、あ私これなんか語れますみたいな何かがこう自分の中であったり、こうあこれですみたいなのがあると思ったら、なんかぜひハヤピーに教えてほしいし、なんかそれを自分自身でやっぱり認めてほしい。なんかこれそうだそうだって気づいてほしい。なんかこう自信がないとできないっていう風に思ってるかもしれないけど、でもそうじゃなくて始めたことがあって、でもそれが今はなんかこう自信につながっている。じゃあそれってなんでそこに来れたかって思ったら、やっぱりそれが好きだからとか、それをやるのが好きだからとか、何かこうなりたい理想像があって、そこになんかこう努力できた、こう積み重ねることができたとかっていうのがやっぱりあのなんだろう、そこだと思うんですよね。それに気づいてほしい。なんか私たちのこの今のなんか簡単に手に入る SNS だったりとか、なんかインターネット、いろんな情報になんか操作されてるから、そうなんか勘違いしてるけど、そうじゃなくて、うん、一歩一歩進んでいってやってきた何かが多分皆さんの中にもあるので、そこをちゃんと自分の中であの見て見つけてほしいなと思います。はい、そうだからどんな人でもなれるし、うん、なんか自信がないっていうのはそれは幻想であって、なんかこう言い訳、簡単に言える言い訳っていうか、そんな感じ、うん、だなって今は思う。でも難しいって言葉好きじゃないんですよ私。難しくないから、そうで、そうかな、今日はそんな感じで終わりにします。はい、では今回のエピソードも何か皆さんの役に立てたら嬉しいなと思います。で何かなんかエピソードの感想だったりとか、何かこうハイピーに聞きたいことがあったら、あの気軽にあのインスタグラムからメッセージいただければと思います。はい、では今日も聞いてくださりありがとうございます。 ではまた次のエピソードでお会いしましょう。皆さんおはようございます。グモニザオアンハヤピーです。私は今栃木県益子町で、ミッドナイトブレックファストっていうお店をやっているのと、あとはコーチングを通して自分のやりたいことを実現移すためのサポートをしています。で、すごいなんか久しぶりのこの音声だけのエピソードな気がします。で、今ねもう寝ようと思ってたんです。8時45分なんですけど、でもなんか撮りたいなと思って今撮ってます。で、最近なんか結構いろんな出来事が起きたりとかしていて、お店で、スタッフが1人卒業して、2人迎えるんですね。で、明日からまた新しいスタッフと、新しいミッドナイトな感じ、私の中では。で、またこの、来年の3月で今の使っている店舗は手放すっていうか出ていかなきゃいけないので、それまでのチャレンジとしてまたなんか新たなスタートを切る感じがしています、ね、残り半年ぐらいかなになったんですけど、ここからまたねなんかこうチャレンジしていけたらなっていうふうに思っています。で、そうだから卒業もあったり迎えるっていうこともあったり、いろんなこうなんか自分の中でもシフトをしていた時期だなって思ってて、8月は結構なんかすっごいもうなんか重い感じ、重だるい感じだったんだけど、なんかこう9月になって、自分も何をしなきゃいけないとか、なんかこうそういうのがクリアに見えてきた感じがして、結構すっきり迎えられている感じです。皆さんはなんか8月どうだったとか、9月、なんかまだ始まったばかりだけどどうとか、なんかありますか？で、そのなんかこう重だるい感じとか、なんかこうスタックしてる感じはめちゃめちゃあったんだけど、9月に入ってからかな、なんか YouTube 撮ったり、その葵ちゃんっていうねスタッフがこう卒業するので、そのここに益子に来るきっかけだったりとか、なんかそういうのをYouTube で撮ったりで、やったことないんだけど、動画の編集したりとかやったりして、で、その動画の編集も私結構好きで、やっぱりやってて楽しいなと思うし、本当に時間かかったんだけど、でもなんかワクワクしながらやってて、あ、いいなこの感じって思ってたんですよね。で、あとはスレッドも始めて、スレッドなんか最初コーチングの方のアカウントのやってたんだけど、なんかミッドナイトの方で発信していきたいなと思って、で今ミッドナイトに切り替えて、日々ちょっとこう自分の頭の中っていうのを、更新していこうかなと思ってやってます。で、今日話したスレッドに書いたことをなんかこう話したいなと思ってて、でなんかやっぱり私は環境を変えること、なんかこう自分自身が変わりたいなとか、こうなりたいなと思った時に、やっぱり環境を変えるっていうことが本当に一番手っ取り早い方法だなっていうふうに思うんだよね、自分自身が変わるにあたって。で、その環境を変えるっていうのも、私もなんかやってきてなんか一番良かったなっていうふうに思ってます。で、自分が変わりたいなと思って、本当になんか私もなんか無料のとか、こう YouTube とかポッドキャストとかそういうのを聞きながら、こうなんか自分にインプットをする時期っていうのはその期間もあったんですよね。多分どんくらいだろうな、1年間ぐらいはあったんかな。で、もう本当に変わりたかった、その当時の私。なんか本当に何かこう周りの目を気にしたりとか、ね、こう自分がやりたいってことがあるんだけど、やっぱりこう自分に自信がないから、こう行動にも移せないみたいな感じの状況もあったし、こうやりたいと思ってこうやり始めるんだけど、すぐなんかこう結果が出なかったりとか、なんかこう誰にどう思われるかなとか、バレたらどうしようとか、なんか よくわかんないそういう思いがあって、すぐ諦めるとか恥ずかしくなるとか、なんかそういう感じで、なんかこうできるんだけどなんかもうできないみたいな感じを続 ずっとずっと繰り返していて、でそれでなんかこう嫌だなって思ったんだよね。このままずっと進んでいくのかなと思って、なんかこうやりたいのに結局こう行動に移せない自分がいて、その行動ができない自分に対して自分が責めて、でその言葉ってなんかもう本当になんかずっと悪循環だよね。その状況ってやりたいのにできなくて、できないから自分を責めて、結局自己肯定感も低くなって、なんだろう、そう、それって良くないじゃん。だから自分を責めてなんかできないできないって言って、いやそれがなんか全然ポジティブになっていかないのに、それが本当になんかデフォルトのような感じで本当に自分を責めるような感じだったんだけど、でもう本当に変わりたくなって、私はそこでコーチをつけるっていう決断をして、でそのなんか私の中でのそのなんだろう、場所っていうこの環境っていうのは変わんなかったんで、住んでる場所も変わってないし、だけどそこでなんだろう、自分の中に負荷がかかった、その自己投資っていうお金を払うっていうことに対して、なんかこう自分の中にその負荷みたいなのがかかったんだよね。で負荷がかかった状態だから、なんかもうどうにかこう自分が頑張らなきゃみたいな感じもあったし、でもちろんその常にそこにコーチがね、オンライン上だったんだけど、コーチがいる状態だったりとか、一緒に学ぶ仲間がいるっていう状態をなんか作った、その環境があったから、なんか今までのその同じような、なんだろう、環境の中でいて、同じような考え方を繰り返して、思考を繰り返して、まあ人間本当もう 90% ぐらいが本当毎日同じような思考の繰り返しだから、その中にいたのがもう本当にその負荷がかかったことで、それでなんかこうどんどん自分のその 90% ずっと、まあ、同じ日々の繰り返しからこうちょっとずつ抜けれるような思考を自分の中に取り入れて、それをやっぱり実践したりとか、ね、知ってるだけじゃダメで、それを実践したりとか、もう自分をこう強制していくような感じなんだけど、やっぱそれってすごく大切だったし、その時間が、なんだろうな、一番早かった、こう自分が変わりたいと思った時に早かったなって思うんだよね。でスレッドの中で書いたのは言語の話で書いて、で、アメリカ私留学行ってて10ヶ月行ったんですけど、10ヶ月留学に行った時に、その時の環境っていうのが、私が、まあ、学校のプログラムだったから100人ぐらいもう本当に同じような同じ寮にみんな住んでるし、日本語ができる先生とか、あのなんだろうな、プロフェッサーみたいな感じの先生とかね、いる、サポートしてくれる人たちっていうのは日本語ができるんだよね。でも話しちゃダメっていう、まあ、ルールはあるけど、でも、まあ、こう日本人の学生とかみんな一緒にいるとやっぱり日本語を話しちゃうし、もう本当にその環境に甘えてたんだよね。で行った環境を変えた、私はそのアメリカに行くっていう環境を変えたんだけど、自分の中で甘え、その負荷がかかってない状態だったから甘えてしまったんだよね。で甘えてしまった結果、なんか自分の中では友達もできなかった。その時本当にアメリカ人の友達とかもできなかったし、そこのそういうグループに入るとかっていうのもすごく苦手だったし、自信なかったし、なんか全然できなかったっていう風な思いがあって、で日本人、日本語話してたし、超後悔したんだよね。帰ってきてから遅いんだけど、そうで、ああなんか、ああしとけばよかったな、こうしとけばよかったなとかね、もっと伸びたんじゃないかとか、でもそこに対してやっぱりこう私の中ではブロックがあったんだよね。その恥ずかしい、失敗するのが恥ずかしいとか、英語を間違えちゃいけないとか、なんかわかんないけど完璧でいなきゃみたいな、ちょっとなんかプライドなのか、なんか本当にダサいプライドなんだけど、そういうのがあったから、なんかこうその自分の中の殻を破れなかったんだよね。でまあ本当に反省をして、自分の中でね、でそれでまあ次台湾に行くっていう目標があって、でそれで目標をなんだ、次台湾に行くんだったらもう絶対に同じような後悔はしないっていう風に自分の中で決めて、でまたこう自分でこう環境を変えたんだよね。でその時になんだろう、自分の中で負荷っていうか、 うん、その時は本当に一人で行ったし、もうサバイバル、なんか本当はちょっと中国語は喋れる自分と思って行ったんだけど、結局なんだろう、行ってみたらもう全く聞き取りもできないし話せないし、なんか台湾人ってこう聞き取れなかった時に何っていう感じで、はぁって言ってくるんですよ。で、私はもう、はぁに、もう、はぁが、その、なんだろう、日本人が、こう、思うような、何言ってんだみたいな、こう、なんか、バカにされてるっていうかね、はぁっていうイメージで撮ってたから、もう本当にそれが嫌すぎて、怖すぎて、また言われんのかなって、ちょっとそこでメンタルっていうか、やられるような感じだったんだけど、でも、まあ、そういうのがありながらね、で、なんだろう、その中でもこう自分で、まあ、毎日日々暮らさなきゃいけなかったし、でも自分の中で課題を出して、こうなんだろう、日本人とは話さないとか、じゃあ日本語で話すぐらいだったら外国の人と話す、英語で話す、でもできるだけ本当に中国語を使うような環境で自分を置くっていう風なのを自分に、なんだろう、貸してたから、一人でその料理教室、台湾人だけしかいないところの料理教室行ったり、あとは台湾人が経営しているゲストハウスで住み込みのバイトしたり、あとは日本料理屋さん、ずっとそこは日本語が通じる人もいたんだけど、そこに行ったり、あとは台湾人とのルームシェアみたいなこともしてきて、でそれで、まあその中でも私の中でもう失敗したくないとか、あ、なんか完璧にしなきゃみたいな思いがあったんだけど、それをまあこう、それを崩してくれる友達がいて、でそれでその友達のおかげで、なんかこう自分がこうミスしてもいいからとりあえず話すみたいな感じのことができるようになって、でそれを繰り返してたらこう、まあ、できるようになったんだよね。で1年で本当にもう生活に困らないっていうか、普通の会話ぐらいだったらある程度こう話せたりできるような感じになって、で本当に、なんだろう、その状態ってやっぱその中国、なんか環境を変えたよね。まず台湾っていう環境に変えて、でそれでこうちょっと負荷がかかるね、もう一人でやらなきゃいけないとか、台湾人と話さなきゃいけない環境を作るとか、もうなんかどうしようもない環境っていう、その負荷がかかった状態になると、やっぱりこう人間のその、なんだろう、サバイバルモードみたいな感じで、こう成長する速度ってめっちゃ上がるなって思ったんですよね。そうだから、なんか10ヶ月いたアメリカよりも、なんか台湾で過ごした1年の方が、なんかこう言語としては自分の中ですごい成長したなっていう風に思っていて、うん、だからなんか自分がこう変わりたいとか、こうなりたいとか思っていて、まあ一人でねこう頑張ったりとかしてるんだけど、多分一人だともう本当に 90% が同じような思考の繰り返しの中で生きているから、本当に毎日同じようなことを考えていると思うんだよね。自分の思考にぜひ気づいてほしいんだけど、やっぱりこう何かこうブロックだったりとか、こうなりたいとか思った時に、絶対なんかこう同じような言葉でこう自分をこうやらない選択をさせたりとか、ね、こうできないと思ったりとか、何かこうしてるその思考の癖っていうのがあると思うんだけど、それってこう毎回違うわけじゃなくて、なんだろう、毎回同じような言葉でこう自分をこうストップさせてくる言葉っていうのがあると思うんだよね。だからそれっていうのは本当にもう自分の中のもうルーティーンっていうか、その思考の繰り返しだから、そこでこうやられてるだけで、だからそれをやっぱりこう変えていけば本当に何でも可能になっていくんだよね。で私自身がそれ、本当にそこで自分の思考の癖とか、こうなんだろう、自分の中での思い込みっていうのがめちゃめちゃたくさんあるし、自分の前提だったりとかいろいろあって、でそういうのを取り外してこう自分の人生をクリエイトしてきてるんだよね。でその思考の癖が取れると、こうやってビジネスをした時に本当にその凝り固まった思考みたいなのと、まあ、向き合うこともあるんだけど、でもそれってなんでかなとかっていう風な、こうなんだろうな、自分でこう考える癖ができるんだよね。でそれで私たちってそれを勉強してなくて、なんか 小さい頃から正解があって正解を当てるゲームみたいなことをずっとしてきてるから、その正解を当てなきゃいけないっていう風になんか思っていて、そこをなんかこうそういう考えでいるから、こう思考を使ってない、自分自身自分たちの中にあるそういう考えるっていう力を使ってないんだよね。だからやっぱりすぐ失敗が怖いとかっていう風に思ったりとかもするし、なんかこう自分の頭で考えないから、なんかこう何かこう仕事のことでやっていたとしても、こう言われたからこうやる、こうこれが当たり前みたいな感じでもう全部受け入れてしまうような体制が作られてるなって思ってて、でもそこでやっぱりなんでこうしなきゃいけないのかなとか、もっとこうしたら良くなるんじゃないかとかっていうようなクリエイティブな考え方を持っていると、もっともっとなんかこう仕事の中でもそうだけど、こうどんどん良くなるっていう思考になるなります。そうだから現状維持っていうのはもう本当に後退と一緒だから、こう後ろに下がっているものと一緒だから、やっぱりこう日々積み重ね、 1% の努力だったりとか 1% の改善っていうのがすごくこの人生も大切になる、もっともっと良くなるためにはそこが必要かなって思います。そうだから、なんかこう、まあ、何かこう変わりたいなと思いながらも、こう一人で頑張るって、一人で変われる人ってもちろんいると思うけど、それだけの努力と、あの、なんだろう、それだけなんかこう自分でこうできる人がは変われると思うんだけど、でもそれだけ労力も時間もかかるなって私は思ってて、だったら本当に1年でもこうなんかコミットして、こうそういう環境を変えてみたら、なんかまた全然違った現実が見えてくるんじゃないかなって思うんですよ。でそれが、あのこう私のお店に働きに来てくれた葵ちゃんを見ていて、あ、本当にそうだなって思ったんだよね。それまでこうなんか自分の自己肯定感が低かったりとか、もう本当に仕事に対するかなんか考え方も辛くて、なんかこう辛くて辛くて仕方がないものって言ってたかな、 YouTube で。でそういう風な考えだったのが、やっぱこう自分がこう行動して、なんかまた別の考え方のところの環境を変えてみて、でそこでなんか働いたらこう違う価値観の働き方ができたりとか、自分自身の自己肯定感が上がったりとか、なんかそういう人間関係があったりとか、こうなんだろう、夢を応援してくれる人たちがここにいたりとか、やっぱり行動しないとこう見えない結果っていうのがあったんじゃないかなっていうふうに思うんです。でそれはもうインタビューの動画になってるので、ぜひその YouTube を見てほしいんですけど、そうだからそういうふうに、行動したりで環境を変える、本当に環境を変えるは私はすごく大切だと思ってて、その1年間でもう全然見える世界も違うし、なんだろう、こうできこの1年間できたこともね、なんかたくさんあるんですよ。葵ちゃんはいろんなことにチャレンジしたし、でもちろんその中でこう私がもう話してとかね、なんかこう後ろで言うわけですよ、お店に来てくれた人と話してとか、もうこっち下がってこなくていいから喋ってとか、私がこう負荷をかけるわけですよね。でそれをしたから、やっぱりそれでこう自分で考えてこう行動に移したりとか話したりとかしたから、人間関係ね、こうお客さんがすごくもう本当にこうお別れっていうかね、こう益子から離れるから、みんながこう会いに来てくれたりとか、葵ちゃん葵ちゃんっていう風な感じになった。でもそれを今まで通りに負荷がかかんないというか、自分が、あ、もうお客さんどう思うかなとか、喋りたくないかなとかっていう風な思い込み、それが今までの癖であるから、だからそれでまた同じように、私が話してもどうせ、私も思ってたんだけど、私が話してもどうせお客さんはなんかこう楽しいと思わないでしょうとかっていう風な思い込みがあったから、話さないっていうこともやってたんだけど、でもその自分自身の思い込みがあるからね、それでまあ本当にそのルーティーンのままで言ってたら、こう話さない それで後ろに下がるとか、なんかハイピーがなんかこう一生懸命やってるのをなんか多分なんだろう、仕事は一生懸命働かなきゃいけないっていう思い込みがあったら、なんかこう上司とかさ上の人が一生懸命やってるのに自分は話してて話してちゃいけないとかっていう思い込みがあったら、なんかそれじゃあハイピーが仕事してるから、じゃあハイピーの仕事をやらなきゃいけないとか、後ろで洗い物があるから洗い物やらなきゃいけないとかっていう風になんかしてたら、多分こういう現実は変わってなかったんじゃないかなって思うんですよ。だけど私はもう後ろから、私が後ろで作業するからもう喋ってとか、もう前でもう前にいてとか、なんかそういう風に言って、だからもうなんだろう、強制的にじゃないけど話してもらいたかったから話してもらってたんだけど、そう、でもそれが結果としてこうやってなんだろう、人から好かれるっていうかね、葵ちゃんっていう風に言われるような環境になったから、だからそこもなんかこう自分では乗り切れないじゃん、なんかそういう、ね、自分が怖かったりとかする、その人と話すとかっていうの、私もすごい怖かったし、どういう結果が、ね、起こるか分かんないし、ね、なんかこうこっちからこう話しかけて、その人が話したい気分じゃなかったらどうしようとか、いろいろこう自分の中での考えとか前提とかがある中でなんかチャレンジすることって怖いと思うんだけど、でもそこでね、なんか負荷がかかったり、こうやらなきゃいけない状況だったりとかってなった時に、やっぱり行動に移して、でそれがまあフィードバックしかないんだよね、その成功か、なんか成功と失敗って言われるけど、成功と、まあ、成長っていうか、成功となんかそのフィードバックしかないから、もう全部フィードバックで、だって私もじゃあなんかこう話してみて、ね、ああこの人タイミングじゃなかったなっていう風に分かったりとかもするんだけど、でもそれってやってみたからの こそのそのなんだろう結果だから、本当にやらなければその結果っていうか、そのフィードバックも見れない状態だから、まあ、行動はすごく必要だよなとは思うんだけど、そう、でもそのね、こう変わる結果が変わる、ね、今までの結果と変わる結果、変わった結果が欲しいならば、やっぱり自分の行動を変えなきゃいけない。行動を変えるために、やっぱり自分自身のこうこの考え方っていうのが一番こう、もう本当に自分の体を行動に移させてくれているのは私たちのこのマインドっていうところ。だからそのマインドの自分の中の思い込みを変えなきゃいけない。じゃあこの思い込みを変えなきゃいけないっていうのは、もちろん一人でももしかしたら変われるかもしれないけど、じゃあみんな一人で変われてない人が多いですよね。では そしたらまたなんか違った行動をしなきゃいけないってわけだから、それじゃあなんかそのね、コーチに入るとか環境を変えるとか、自分の中で今までと違った結果が出るための何か行動をしなきゃいけないです、はい、だから皆さんは今このポッドキャストとかを聞いて、なんかどうなりたいとか、こう自分の中でこうやりたいことだったりとか、こうね、こういう生き方をしていきたいとかっていうふうに思うんだけど、もちろんやり方がわからないとか、もちろん自信がないとかっていういろんな理由があると思うんだけど、じゃあそれは理由には本当はならないんですよ。私も自信がなくてゼロから始めてるし、もともとなんだろう、じゃあ経験とか、ね、そういうなんか資格がないとなんかこういう風な人にはなれないとか思ってたけど、本当にそういうのも必要なくてできる現実があったんですよね。でそれっていうのはやっぱ自分の考え方を変えてきたから今の現実があるんですね。そうだからなんかこうもちろん自信がなかったりとか、やれる自分に、ね、できることってなんだろうって悩むことってあるんだけど、でも本当はみんなの中にあって、みんなの中に種があって、でそのみんなしか、その自分にしかできないことっていうのがあるんだよね。でそこを見ていかないと、そのなんだろう、結局なんだろう、これだったらできるかなとか、これだったら儲けられるかなみたいなビジネスを選んでしまって、で自分の心と従ってないそのビジネスみたいなのを選ぶから楽しくなくて、すぐ諦めるっていう結果になるんですね。 そうだから本当は本来は自分のその好きなこと、コアな、なんだろう、ワクワクすることっていうところにフォーカスをするべきです。でそれを続けていくためにやっぱりそこのマインドを変えていく必要があって、でそれで変えていくためになんだろう、まあ、環境を変えるとか、ね、自分そのできる方法をと選択肢を自分が選んであげるっていうことがすごく大切です。はい、という話をちょっと今日したかったです。はい、環境を変えるはすごく大切。それがなんか別に大きなね、こう引っ越しを伴うものじゃなくったっていいんですよ。なんか今まで付き合ってるっていうかね、こう会社の中の人たちとしか関わってなかったのをまた別のなんかこうコミュニティに入ってみるでも何でもいいんだけど、そういうポジティブっていうかさ、プラスになる何か影響のあるなんか行動を取っていくっていうことが必要だなって思います。はい、でまあこのポッドキャストを聞いてね、こうやりたいことがある、ね、こういうなんか今の人生嫌だ思う人って結構いると思うんですよ。でもやっぱり嫌だって思ってるだけでは何も変わらなくて、で嫌なんだけど、で自分らしく生きたいとか自分がやりたいことで生きていきたいと思ってて、でも何が自分にできるかなとか何かこう分からないっていう人がいたら、私その、 なんだろうな、こう自分が軸になって自分が CEO となるこうプロジェクト、CEO となるための、まあ、プログラムっていうのをやっていて、自分がこう自分自身がこうブランドになるためのこうマインドセットだったりとか、そういう方法っていうのもお伝えしているプログラムがあるので、もし興味があったら個別にこう個別相談っていう形でやってるので、もし気になる方がいたら私にインスタグラムから DM か、あとは LINE 登録してくれている方は LINE からお問い合わせしていただければ、プログラムの詳細だったりとか、もちろんその人に合う合わないっていうのがあるし、私がサポートできるかっていうところもあるので、直接お話をするしています。はい、なので今どうしても、ね、こうそういう人生が生きていきて、自分がブランドになるとか、自分がこう自分のビジネスで生きていきたいと思ってるんだけど、自分に何ができるか分かんないとか自信がないとかっていうところでスタックしている人がいたら、ぜひ私がサポートできるんじゃないかなと思うので、はい、気になる方がいたら DM してください。はい、ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。では素敵な夜、今ね夜なんですよ、夜をお過ごしくださいということで、おやすみなさい。